今日恵みをいただく御言葉は創世記19章12節から22節です。創世記の19章、12節から22節ですけれども、はじめに12節と13節をお読みします。主は、二人はロトに言った。他にあなたの身内の者がここにいますか。あなたの婿やあなたの息子娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。はい、では一言お祈りします。愛する主よ、本当に救いは尊く、恵みは大きく、それに比例して本当に人もその罪深さ、邪悪さも大きいものです。この光と闇が交錯する中において、主よ、私たち生徒たちはただあなたの御言葉に従い、あなたの命に導かれて、あなたの永遠の命へと入るものでありますように。どうか今日本当にこのかろうじて救われたロト、またその家族、またソドムという邪悪な町にとどまって、滅びへととどまってしまった者たち、主よ、この二手に分かれるこのことから本当に私たちを今日教えてください。どうかあなたの清さに預かり、日々あなたの御そば近くで歩ませてください。語るしもべのこの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、開いてください。心を開いてください。私たちの体を整えて、本当にあなたの命をいただくにふさわしく導いてください。これからの一切をイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アレルヤ。前回のところ参加された方は覚えてらっしゃるんですけれども、このソドムの町の中にですね、二人の御使いが来ました。そしてそれはこの町の主に対する叫びが本当に大きくなっている、この町の罪深さがですね、天にまで達している。で、果たしてその通りかどうか、主はですね、天を押し曲げて降りてこられて、そして人の成り立ちをとってですね、実際に人の間に入って経験するんですね。で、ソドムの住民たちは本当に悪いことをこの、この主の使いたち、ね、もう人の姿をとってきた、ね、もう人に対しては何してもいい、そういう考えをこのソドムの者たちは持っていたんですね。それも自分の汚れた欲望を、満足させるために、もう本当にひどいありさまで、この、二人の使い、御使いを、迎えて、そしてもはやもう神と人との前でですね、このソドムの町、この罪深さは弁解の余地がなくなってしまいました。そこでですね、御使いはこの町の中で唯一ですね、義人としての心を保っていて、そして義人としてかろうじて出迎えたロト、このロトに、実はということで打ち明けます。実は自分たちはこの町を滅ぼすために主から使わされてきている。で、そういうわけで、もしあなたの中に、近親者がいるならば、家族がいるならば、もうその人たちを呼んで、連れて逃げるように、そういうふうに、この御使いたちは言ったんです。で、ロトはびっくりしました。もう二人のただの旅人だと思っていたのが、もう、ね、目つぶしを食らしたり、ただものではないと思っていたんでしょうけれども、でもなんとこの二人はこの町を滅ぼすために使わされた使いだったということが分かりました。 で、そして、ロトはですね、もう近親の人たちに出ていくんですね。もういよいよこの町、この罪深いソドムという町が滅ぼされることは確定しました。そしてもはやこのソドムの町の残された時間は少ないです。で、それでロトはですね、まずは自分の婿たちのところに、行くんですね。14節からのところをお読みします。そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げていった。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。本当にロト、もう必死の形相で、もう早くこの町から出て行きなさい、この町はやがて主から滅ぼされてしまう、そういうことをですね、もう必死の形相で伝えるんですけども、でもこの婿たち、たちというからには2人以上いたんですね。それは冗談のように思えてしまいました。確かにですね、時は夜です。夜これから休もうとしている時に突然、その義理の父親が現れてですね、もう早くこの町から出なさいと、主が滅ぼそうとしておられる、そのように来ても、これを冗談事のように思うのは、まあ、確かに、仕方がないことかもしれません。ただ皆さん、ね、御言葉に書いてあることを思い出してください。主の日は、ね、どのようにして来るか、ね、盗人のように来ると書いてありましたね。だから目を覚ましていなさい。主は本当に思いがけない時の思いがけない時間に来る、主は言われました。だから私たちは本当に日々目を覚まし続けているべきです。霊的に目を覚まして、で本当にいつ来られるかそれは分からない、ね、もしかしたらこの直後に来るかもしれないですね。でもとにかく私たちは日々霊的に目を覚まして、主はいつ来られるか分からないということを、もう本当に愛する兄弟姉妹たち、また友人知人に、また職場の人、周りの人たち、お父さんやお母さん、また、ね、息子娘たちにしっかりと、ね、伝えておくべきですね。だから日々目を覚まして歩んでなさい。主の時はいつ来るか分かんないよ、そういうことを、しっかりと私たちは伝えるべきです。で、このロトはですね、まあ、このもう本当にソドムの最後の晩ですね、もう滅亡前夜のこの時に婿たちのところに行って、もう必死に伝えたんですけど、でも取り合ってもらえませんでした。まあ、ロト、彼はもう日々この町の状況に悩まされており、またこのソドムの住民たちもいつもロトはいつもお前は裁きつかさのように振る舞っているというからにはきっと伝えていたんでしょうね。義について、裁きについて。でもその住民はうるさがっている。そしてこのロトの婿たちもどうもこのロトの伝道は失敗していたようです。日々ですね、この義について、裁きについて、御言葉について、主について伝えていても、それを、ね、もう右から左に耳を聞き流すような、そういうことを日頃からですね、そういう状況であるならば、まあ、いざ本当にもう裁きの時が来た時ですね、そのもう本当に信仰者がどんな真剣な表情で警告しても、もう戯れ事のように、ね、冗談のように聞こえてしまうんですね。それで決してもう、そこから動かない、自分の立ち位置から動かないものです。この世も、ね、ソドムの日のようにやがて終わりの日が来ます。その時天の晩鐘は焼け崩れて火が下って火で焼き滅ぼされるんですけども、でもその裁きの日を、ね、免れる人もおれば、でもその裁きの日免れないで永遠の滅びへと向かう人も確かにおります。私たちはですから本当に裁きの時が必ず来るということ、最後の時が来るということ、主がおられるということを本当に日々私たちは伝えておくべきです。でも、ね、いざその最後の時になって、それをもう冗談事のように、戯れ事のように、このロトの婿たちのように思う人は確かに多いんです。まあ、そういう場合はですね、まあ、この最後の日、もし伝える、もう最後のチャンスだという時に伝えても相手が冗談事のように受け止めてしまうのであるならば、まあ、残念ながら彼らは諦めなくてはならないです。 そして、ね、一緒に滅ぼされないようにもう私たちは罪から逃げて離れて、そして義へと走っていかなくてはなりません。ただ今はまだですね、終わりの時にはなっておりません。まだ救いの時、恵みの時はまだ時間が与えられております。ですから今皆さんはこの救いの時、恵みの時のうちにしっかりとですね、伝えるべきこと、福音を伝えて、イエス・キリストという方に逃げ込むんだよ、この方に逃げ込むならばあなたは救われる、そのことをしっかりと皆さん今伝えておくべきです。ロトはですね、その説得は虚しく、この婿たちは、冗談事のように思えて、このもう翌日滅びるべきこの町にとどまることになってしまいました。夜明けは近づいてきます。刻一刻とこのソドムの町の滅びの瞬間が近づいてまいります。15節からのところを見します。夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。アメン。本当に主は憐れみ深いお方です。立ってもうここにいる、ね、人たちだけでいいからもう町の外に出て行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまう。見つかりは最後の警告を与えたんですね。もう時間がないんです。もう夜明けが近づいており、そしてこのソドムの町、もう刻一刻とその滅びる瞬間が近づいている。でそれで見つかりたちはですね、もうそういうふうに言ったんですけど、でもロトはためらっておりました、ね、この後に及んでぐずぐずとためらっておりました。でも見つかりたちはそんなためらう彼らの手を取ってですね、そして町の外へと手引きしてくれました。ロトだけではなく、ロトの妻もまたこの二人の娘もその手を取ってですね、町の外へと連れ出してくださいました。主の憐れみです。これはロト自身の義というよりも、むしろこれは彼のことを取りなし祈っていたアブラハムのゆえですね。29節に書いてあります。この19章29節に、こうして神が定地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせた、ね、ここには、ね、ロトの義のゆえにロトは救い出されたでは書いてないですね。アブラハムを覚えておられたって書いてありますね。ロトのこの時の信仰はもう本当に破綻寸前でした。もう自分自身を救うこともできないほど、ね、もう今すぐここから出て行きなさいと言われてもなおぐずぐずためらってるような、ね、信仰が破綻して自分を救えないほど立ち行かなくなっていた信仰でも救われた。これはアブラハムのことを主が覚えておられたからです。取りなしを覚えておられたからです。皆さん、取りなしの祈り本当に力があります、ね、アブラハムがこのロトのためにソドムの町を取りなしたんですけども、ですから神様はそのアブラハムを覚えておられました。取りなしの祈り、それは、ね、その取りなされた人が信仰が立ち行かないほどもうすごい崩れ果てていようとも、取りなす祈りの人がいたならば、その人はいざという時主が手を取って滅びから救い出して手引きして救い出してくださるんですね。本当に、ですから私たちは取りなし祈るということを、これを私たちは日々忘れずに行っていくべきです。そして彼らは見つかりたちの手によって町の外に連れ出されました。そしてもう今度こそ本当にいよいよ見つかりたちは最後の通告をします。17節以降です。彼らを外の方に連れ出したとき、 その一人は言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この停止のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまおう。ロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんように。ご覧ください。このしもべはあなたの心にかない。あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることができません。災いが追いついて多分私は死ぬでしょう、ね、このロトの信仰はここまで弱っておりました。もう本当にこの町に対して、ためらっておりました。彼のその精神状態では確かにそのまま逃げきれなかった可能性は大きいですね。もうためらいがあったからです。住み慣れた町、使い慣れた家財道具とかもう何年と、まだこの時は25年も経っていないはずです、ロトが来てから、ただその十何年使い古した家具とか、あるいはそこで積み上げてきた実績とか、あるいは地位、手に入れたその彼の長老のようなその地位、また植えてきた、ね、種とか、また育ててきた家畜も いるでしょう。また何より、彼のその婿たちがおります、ね、娘たちがもう嫁いだのであるならばその娘たちがおります。それを残したまま気の向きのまま、ね、出ていくということ、これは本当に、それに執着を覚えていれば難しさを覚えるものです。罪の町に執着を注いではなりません。罪の町に種をまいてはなりません、ね、何か育てたりそこで地を得ようとしたりしてはなりません。それはやがて手放さなくてはならないものであり、そして本当に主の滅びがやがてそこに来てしまうからですね。だから私たちはその罪の中に執着を注いではならないんです。世のもの、それは過ぎ去るものです。皆さんがどうせ執着を注ぐのであるならば、御言葉に対して、またイエス様に対して皆さんは本当に心を注ぐべきですね。イエス様は決して廃れることのないお方、イエス様は決して皆さんを裏切ることのないお方、また御言葉は決して変わらない御言葉です。世界がたとえ滅んでも御言葉だけは変わりません。だから皆さんは、ね、世の移りゆく、ものではなく御言葉、またイエス様にこそ心を注ぐこと、それをにと交わること、それこそが何よりも有益なことです。私たちはですから本当に罪に属するようなもの、また滅びゆくもの、それに対しては愛着を持つことなく、天の御国のことにこそ愛着を持つべきです。ロトはですね、もう自分は、山に逃げることはない、災いが追いついてしまうというほどまでに信仰がしなえておりました。でそこでロトはですね、20節以降、見つかりに言うんですね。ご覧ください、あそこの町は逃れるのに近いのです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。その人は彼に言った。よろしい、私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼす前、急いでそこへ逃れなさい。あなたがあそこに入るまでは私は何もできないから。それゆえその町の名はツアルと呼ばれた。本当にロトのそのしなえた信仰、見つかるですね、もう本当に振り絞ったほどのその信仰を受け止めてくださって、よろしいと、このことにおいてもあなたの願いを聞き入れて、あなたが言うその町を滅ぼす前と言われました。このツアルという小さい町、ロトの家に助けられたんですね。このもう本当に義人ではあっても、本当にボロボロになってしまったようなその義人のたしなみ、でもかろうじてですね、義人を保っているようなそういう人でさえも、主はですね、彼が安全なところへと逃げるまでは主は御使いに何もさせないです。御使い言いましたね、あなたがあそこに入るまでは 私は何もできない、主は義人、もう本当に死なれてしまったような義人の一人でも救うためにですね、その義人が安全なところに逃げ込むまでは主はその滅びをお許しにならないんですね。今この日本の国が保たれているのは本当にわずかながらでも皆さんというイエス様を信じる義人がいるおかげですね。そして皆さんが本当に日本のために取りなしに祈るのであるならば、主は恵みと慈しみをますます注いで、そして本当に失われた信仰を奮い立たせて、ね、もう立ち行かなくなってしまったような信仰も手を取って導いて救い出してくださるお方です。主は本当に義人、ね、あの毒麦の例え話でも良い麦と毒麦一緒に引っこ抜いてしまうといけないから、だから、ね、育てるに任せよう。主は本当に義人の一人でも引っこ抜く、不当に引っこ抜かれることをお許しにならないお方です。でもですね、私たちの側にもなすべき分があるんですね。主は、ね、見つかりは、このロトとその家族手引きしてこのソドムの町の外へと引いてくださりましたんですけども、でも、見つかりたち、その翼の羽に乗せて安全な山へと飛んで、ひと飛びそこまではしないんですね。人の側にですね、御言葉を受けたらそれに従順し服従する分というのがあるんです。このロトの場合はですね、その聞いたこと通りに、自分がその定めた目標、このツアルという町、そこへと走っていくという分があるんです。ですから、ね、御言葉にを聞いたのであるならば、それを自分自身のね、ロトの場合は自分の足を使って汗を流して肺活量を使ってもうマラソン選手のように走ったんです。後ろを振り向かずにこの滅ぼされるべき場から離れていったんです。皆さんも、ね、滅ぼされるべき場から皆さん自身の信仰という足を用いて離れていく、この分が皆さんにあるんです。ね、しっかりと信仰が失われている家族に対しては伝えるという分があるでしょう。また罪汚れたその邪悪な習慣からは皆さん自身の足を使って離れるという分があるでしょう。皆さん一人一人にも御言葉が与えたならば、それを果たすべき分というものがあるんです。服従するということ、服従するならば皆さん命はいますけれども、でも服従しなかったある人たち、このロトの婿たちや、またロトの家族、ここではまだ妻は生きておりました。娘も2人も生きております。でもこの中で服従し尽くさなかった人は塩の柱にされてしまった人がいるんです。まあ、それについてはまた、別の機会で見たいんですけども、とにかく私たち自身も信仰を働かせて御言葉に従順服従して、そして実際に、ね、足を使う、ね、あるいは、何か、お金を使うこともそうです。皆さんの時間エネルギーを使うこともそうです。それを用いて主の御言葉に従順する分というものがあるんです。今皆さんがこの場所に、ね、集っているということ、もうすでに皆さん分を果たしておりますね。皆さんもう日常生活、本当に主の御言葉に従順服従するか、主に喜ばれる歩みをするか、ね、本当に、肉に従うか、それとも御霊に従うかの、ね、その選択の連続ですね。私たちは本当に御言葉に聞き従うということを続けていくべきです。ロトもう本当にこのソドムが滅ぼされる前の前夜、もういろいろなことがありましたね。本当に気の向きのまま逃げなくてはならないほどになってしまったんですけども、果たしてロトのその財産とか、ね、家畜とか家族とか、滅ぼさずに折れたんではないでしょうか、ね、そう思いますね。もっと前にロトが、もっと前にこんなもう気の向きのまま逃げていくまで、そもそもこのソドムの町に留まっていたからこそ、もうこの滅びる前の晩にやっと走って肺活量を使ってもうぜいぜい母行ってやっと逃げる、ね、そうなる前にしっかりともうソドムの町からもっと前に離れていればよかったんですね。そうすれば財産も家族も失うことなく済んだでしょうに。でもロトはもう愛着があってですね、滅びていくものに。ですから皆さん本当にすぐにでも滅んでいくもの、罪深きものに対する愛着を捨てて、そして、本当に信仰の群れへと集っていくべきです。 この時ソドムの中において、本当にアビ教官の中逃げて、やっと逃げるロトでしたけども、じゃあアブラハムはどうしていたか。アブラハムはどっしり構えていましたね。ヘブロンという、主が示された産地にしっかりと心を落ち着けて、そこから離れず、ソドムのものは、靴ひも一本たりとも私は受け取るまい。ソドムの方にアブラハムは言いましたね。本当に私たちもその着替えが必要です。ロトは、ソドムの町の方を見て下っていって、結局このような本当に気の抜きのまま、せっかく積み立ててきた人生のある時期からある時期まで積み立ててきたものを全部もうおじゃんにしてしまいました。アブラハムはそうじゃありませんでした。アブラハムは見つかりをもてなした時、本当にすごいもてなしをしましたね。あの21リットルの小麦粉で作ったパンとか、あと肥えた美味しそうな柔らかい子牛でもって見つかりたちをもてなした。ですけどロトは、種なしパンでもてなしたって書いてありますね。まあ、種なしパンというのは、あの杉越の祭りでも知られます通り、本当に旅人が急いで、もうそこグズグズしていられない、あの酵母を入れて焼く暇もないほど、そういうもう切羽詰まった状況の食料です。ロトは本当に切羽詰まった日常生活を送っておりました。ソドムから離れなかったから。でもそれでもソドムのその栄光栄華、それを離れられなかったんですね。私たちはロトのようになりたいでしょうか、それともアブラハムのようになりたいでしょうか。アブラハムですね。ですから皆さん、しっかりと信仰の山、主が示された信仰者の群れ、この信仰者の集い、そこにしっかりといて御言葉によって失われているならば、皆さん平安安息の土台のようにしっかりと立って、やがて来る滅びの日も皆さんうろたえることなく、皆さんはしっかりとどっしりと構えておることができます。どうか、このロトのようではなく、むしろアブラハムのように、むしろアブラハムは鳥なしに乗りましたね、ロトのために。皆さんはアブラハムのようにしっかりと主が示された場所にいて、そしてむしろそういう信仰の失われた人のために鳥なし祈る、そのような信仰者として、アブラハムの子孫としての立ち位置にとどまる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。では今皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。そして皆さん一人一人信仰告白の祈りをしましょう。アブラハムのように信仰の高み、その産地へととどまって、そして本当に幸いと祝福を得て、またロトのような人を取りなし祈る祈りをしましょう。あるいは皆さん自身がロトのように今なっている、そう示されたのであるならば、しっかりとそれを悔い改めて、もうすぐに滅びるべきたしなみや離れて、そして本当に永遠に残る御言葉、またイエス・キリストの交わりへと入ることができるように、今皆さん一人一人が御前に出て祈り求める時を持ちたいと思います。イエス感謝します。イエス、僕は私たちはなんと忙しい離れず、そして御言葉の集いと、そしてイエス・キリストの交わりへと、イエス・キリストの名前のある交わりの中にしっかりと留まって、そこで霊的な養いを得て、まさに物質的にも霊的にもどんどん祝福されて、そして命が増し加えられるものでありますよ。アブラハムは本当にリッチな食卓を御使いたちに備えて行いました通り、本当に私たちも日々御言葉に従順に服従することによって、あなたにリッチに使えることができますよ。このソドムの中に互いに違えていたロト、彼は本当に種なしパンでしかもたらすことができなかった。本当に日々が切羽詰まっているような、そのような状況、消毒は私たちはそのような中に入ることがないように、ソドムに向くことがないように、ただあなたにあることの信仰者の群れと信仰者の常の中においてしっかりと幸いを得て、御言葉に安心を得て、そしてまた物質的にも豊かに祝福されていく、この聖となる一度でありますように。どうか助けてください。どうか私たちもこの日アブラハムの信仰を与えてください。どうか私を どうか私たちの罪をしっかりと離れるために私たちでありましょう。まだ時間があるうちに、恵みが注がれているうちに、主よ、本当に私たちは罪、汚れから離れされる私たちでありますように。主よ、どうかロトをあてが、主よ、救ってください。主よ、あのロト、このロトをあてが救ってください。どうか主よ、再び信仰者の集いへと引き戻し、世の者に対して主よ、しっかりと引っ張りと手を切る、あのロト、このロトであります。ランチくださいシェイスキーストの主を抱いてみて少しお願いいたします。愛する主よ、私たちはアブラハムのように信仰者の集いしっかりととどまって、御言葉にとどまり、あと御約束を主はヘブロンという高台で、信仰の 高台でしっかりと待ち望む私たちでありますように。どうかそして霊肉ともに幸いを得て祝福されていきますように。どうか祝福してください。主よ、私たちが覚えるあのロト、このロトを今私たちは思い浮かべます。彼らを憐れんでください。世の死を滅びゆくそのところから救い出してください。主よ、どうか彼らが滅びるべきものと一緒に滅びるようなことがないように、あなたが手を取って主よ、その滅びの中から救い出してください。主よ、本当にその悪どいことから、また汚れた事柄の中からは、主よ、あなたがひっぺがしてでも手を取って彼らそこから救い出してくださいますように。どうか彼らと共に滅びることがなく、本当に命がけで罪汚れから逃げ去る彼らでありますように。また私たち自身がロトのように、主よ、世の映画、また罪汚れ、それに引き込まれてそちらに近づいていくことがないように、しっかりと信仰者アブラハムのように、約束の地ヘブロンのところ、そこに留まって御約束を待ち望み、命増し加えられていく私たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。はい、では主の祈りです。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。では祝祷いたします。終わりに、兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。
全ての面において祝福を得ますように。主イエスキリストの名前によって祝福。
白い顔します。
ハレルヤ、
白い顔します。